だって恋はいつでもマンツーマンじゃないですか。二軍ラジオ。
二軍ラジオ第63回、今回は恋のキャッチコピーをテーマに西江福の桃山スタジオよりお送りしておりますということで、
はい、結構いろいろね出ましたね。
結構出ましたね。
いつもならここであの、うん、まとめていきましょうかみたいになるけど、うん、まとめもくそもないかなっていう感じもあるので、うん、ちょっと時間の続く限り紹介していきたい、
はい、
っていう感じで、うん、このパートも続けていきたいと思うんです
が、なんか一つここで紹介したい。
そうですね、うん、横山支店長から、
はいはい、
あの今ねタイに出張中、
うん、何回か出てますけどね。
そうだね、はいはい、あの前回もこれあれそれこれってどれっていう回で、うん、はい、出てきたあの横山支店長からね、はい、1個コピーを預かってるんですよ、はい、彼はねあの大学時代広告研究会っていう、ね、まさに広告を扱う、うん、まあ実態はね飲んでバーベキューとかやってるだけの楽しそうだなっていうサークルに入ってたんだけど、うん、まあでも広告好きで、
はい、
あの1個コピーをね送ってくれたのでちょっとそれを紹介します、
はい、
これねフォルクスワーゲン、
お
う、うん、これは車
車
そんぐらい知ってるだろう。ブレーキランプ知らないやつでも、
うん、はい、これ、英語ですね。 Think small、
うん、
まあ Think は考える
大丈夫だ。
スモール、まあ、小さい、はい、でまあ Think small って、要はそのコピーがなぜいいかっていうのこれね、うん、まあ、1960年代50年代ってすごい古い、
うん、
アメリカで使われたコピーなんだって、
うんうん、
で当時アメリカの価値観としてはでかいごついそれがすごいことだみたいな感じで、どんどんこうゴージャスにゴージャスになっしていく、車も多分そうだよね、デコレーションしていくっていう、そういう風潮だった世の中にあえて小さいことは良いことだと、 Think small ねという新しい価値観を与えたコピーなんだって。だからそのハッとさせられたんだろうね、時代的には。だからその欲望っていうのはこうほっとくとさ、どんどんでかい方へ高い方へ発展肥大していく、はいはい、そういうような時に、うん、これでも大事なのは、うん、そのどんどん足して足してデコデコしていくことじゃなくて、うん、あらゆる要素を削り取った上でさらにその核心の部分に残る大事なもの、うん、みたいな、最後に削って削って残るものが実は大事なんじゃないか、うん、みたいなことを、そういう価値観を、うん、もうこう提唱したコピー、これが、まあ、Think smallなんだけど、うん、何がいいのかってことでね、はい、要するに恋恋愛もおそらくこれと一緒でってここを来るわけですよ、
はい、
こじつけてきたみたいな感じで要するにこう今みたいにどんどんごつくでかくって欲望を肥大していくってことは、うん、恋愛でいうと、まあ、例えば付き合っている彼女、うん、彼氏との関係性を、
うん、
まあ、ついねお互いをこう高め合っていける関係性、どんどん俺たちで足して足してなんなら掛け算して、
うん、
どんどんあの成長していこうぜみたいな風に考えちゃう節もまああるんだけど、うんうん、こうあの横山支店長的にはそうじゃなくて、
うん、
まあ一緒にいて、ああずっとなんか変わらず 大切に感じられる関係の方が好きなんだって、うん、要するにまあ別にそんな互いを高め合っていこうぜじゃなくて、
うん、
まあ一緒にだらーっとしてて楽しい、
うん、
これ結構それはそれでいいじゃないかみたいな、うん、ついね一緒にだらっとしてテレビ見て楽しいなって思っててもさ、うん、ああ時間ももったいない、うん、どっか二人でなんか映画行かなきゃとかさ、うん、いろんなとこ行かなきゃって なんとなくちょっと脅迫観念的に思っちゃうとかもあると思うんだけど、うん、まあそうじゃねえだろうと、
うん、
フォルクスワーゲンはシンクスモールと言ってるぞ、うん、ここちょっと支店長から熱いメールが届いた。
なるほど、
これちょっと
なかなかと来てますね。
いやまああの人暑いからね、
はいはい、暑いですね
本当はねもっといろいろコンビ紹介したかったんだけど、うん、タイのネット環境だと全然検索できなかったっていう
あそうなんだ、
無念の一つ。
なるほど、
本当はいっぱい言いたかったと、
は
い、いうことで、
はい、
まあじゃあちょっとまたじゃあ佐藤広報に紹介していてください、
はい、
お願いします、
さっき紹介したルミネの尾形真理子さんのコピーでですね、
はい、
これまあ自分の反省を込めて一つ紹介したいなと思うんですけども、
はい、
一目惚れしてほしい、会うたびに何度でも
くー
っていうね、
これもいいね、痺れますね。
そうそう、これは、
うん、
まあ、以前付き合ってた彼女
出てくるね。
もうこれ反省なんですよ、反省、反省ね、もうね、は
い、
与太話なんですけども、まあ、彼女の仕事がなかなか忙しくて会えない中ですね、うん、そう当時ね、うんうん、忙しく会えなかったんだけど、やっと時間作って、うんうん、夜中にちょっとまあ1時間ばかし会えると、うんうん、いうことで、まあ、どっか喫茶店で会ったわけですよね、はいはいはい、でその時にやっぱり彼女忙しいので、うん、これ随分やつれて随分疲れてるな
と
思ってたんで、うん、僕は心配する意味で、うん、なんか疲れてるね、うんうん、大丈夫みたいな感じで言ったんだけど、はいはい、うん、そしたらもう怒り泣きみたいな感じになっちゃって、う
ん、それなんだっけ、なんかの時
に紹介したから、うん、
そうそうそう、まあまあ紹介したかもしれないけど、うん、もうまあ寝てないし分かってると、そんなことは、はいはい、もうリセットしてこうやって会って、うん、嬉しくておしゃれして化粧して頑張ってきたのに、うん、なんかそんなこと言われて、私は悲しいと、毎回毎回私は可愛いって言ってほしいと、うん、
それはね切実で、まあ本当そうだよね。
でさらに言うと、まあ毎回言ってほしいってもあるんだけど、その時まあ20代だったんで、20代の今しか私はおしゃれして、今しかチヤホヤされることはないんだからって言われて、今しかないんだから、今あなたが言ってくれなくて誰が言ってくれるのって言われて、
なるほど、
うわーっと思ってね、なんとなく若さとか自分のね体力とか若さっていうのは、まあ僕は男だからっていうのはあるかもしれないんだけど、なんか衰えることなんかあんまないだろうと思ってて、根拠のない自信が持ってたし、彼女のこう美しさみたいなのも根拠なく、まあずっとこの子は可愛いだろうと思ってたんだけど、向こうは意外とリミット感をこう思っていって、
なるほど、
っていうことを初めて思って、あ必死なんだな綺麗になるのにって思って、
そうだね、
こうそうずっとそういう美しさが続くとは思ってないんだな彼女自身、うん、そしてその恋もずっと続くわけじゃなかったんだな。
いやいやいやいや、まあね、あっさり終わりましたけど、
あっさり終わっちゃったけども、
いやでも
それだけ必死にこう綺麗になろうとしてるんだなっていうことを、まあ女の人はなかなか教えてくれないなというか、
あ、そうだね、
そういうことでもないと、うん、こう知れないんだなと思って、
それでだから毎回一目惚れか、
毎回
何度でも
一目惚れしてほしい、
素敵だね、
好き、可愛い、好きとかいうよりも、うん、可愛い綺麗だって、うん、毎回思ってほしくて私はおしゃれしてきてるんだっていうふうに、うんうん、
素敵だ、だってほらというね、こう我々もほら取材をしていく中でさ、はいはい、うん、やはりその一個大きな問題としてさ、うん、こう段、まあ、特にその20代後半、うん、30代前半みたいな時期に顕著だと思うんだけど、うん、このリミット感のズレとか、うん、まあ、その賞味期限感のズレ、うん、賞味期限意識、リミット意識ってさ、はるかに女子の方が高いじゃん。
そうだね、
まあ、出産ってこともあると思うんだけど、うん、その多分その美にもなんだろうね、賞味期限があると、もしかしたら考え、そんなことはないと思うんだけど、
ないと、そのなったらなったで30代40代のこう美しさみたいな、多分自分でねやっていくとは思うんだけども、20代に思っている、
ギャップじゃない、その20代前半でそのチヤホヤされた時とで最近とのやっぱギャップみたいなのを肌で感じたりすると、
そうだね、
そうなっちゃう
とかね、意識が高まる。一方男子はさ、全くそういうリミット感ないじゃん、なんかずっと続いていくもんだと当たり前に思ってるみたいな、この意識のズレがいろんな悲劇を生んでるっていうのを取材で結構いろいろあるじゃないですか。だからそういう意味では非常にこう女子の中 の, その切実なリアルな感情をスパッとこう、その一言で、尾形先生
ありがとう、
ちょっとこれいずれお会いしてね、尾形塾、うん、
でもそのさっきちょっと話戻るんだけど、試着室でこう好きな人のことを思い出すっていう話があったけども、この人自身はなんかインタビューで見たんだけども、この人自身はそんなことあんまないって言ってたんだけどね。
なるほど、
うん、まあ、同世代の女子の感覚をすくい取るのが非常にうまい人なのかもしれないね、うん、ね、まあ、それぞれコピーライターですね、
はい、
ちょっとじゃあいずれ大型塾ということで、
はい、
次誰、
お長くないかもしれない、
うん、いやいやいや、はい、私じゃあちょっとこれ、最初に出てきたと思う、うん、家でやろう、東京メトロ、
はあ、
これやっぱね、
これ最近ですね、
最近、うん、まあ、冒頭でもちょっと紹介したけど、うん、あるじゃないですか、地下鉄に、はい、まあ、ちょっと横暴 な, なんかキャーキャー騒いでる若者の絵と家でやろうとかさ、イチャイチャしてるカップル家でやろう、まあ電車は公共の場だからね、そういう公共意識を持ってそういうことは家でやりましょうってことだよね、簡単に言うと。これまあ そのまさにそうだなって思うこともあるじゃない、うんうん、電車でそういう恋愛的に見ても、うんうん、チュッチュチュッチュして、うん、家でやろうっていうありますよね、うんうん、これね逆のコピーも提唱したいと、
はい、
外でやろう、
うん、
これをね言っていきたいわけです
どういうこと？
いやだから、うん、家でやろう、まあ、この家というのを、うん、この2人の内輪の関係っていうふうに読み替えるとですね、うん、ほら昔にさ憲法9条の話をしたことあるじゃないですか、
電車の中で、
電車の中で、あれ、うん、もしかして家の中でね、いやマジさお前マジ憲法9条分かってねえからみたいな感じでさ、うん、こう外の目がない状況でさ、うん、例えば彼女に説教を垂れるとかさ、うん、いうようなことって多々あると思う、
うん、でも
まあ、あの2人にとっては、うん、あの彼氏にとっては電車の中も一対一の空間だと思ってたから遠慮なく喋ってたと思うんだけど、お前その一対一の関係で遠慮なくやってることを外観客のいる前でできるか
なあ、
そしたらめっちゃ恥ずかしいじゃん、
うん、
その朝知恵でさ憲法9条を語ってで彼女を知らないことにさお前マジ分かってねえからとか、ほらそれを俺たちはさ、じゃあお前共産党の志位委員長の前で喋ってみろっていうことを言ったと思うんだけど、このもしこの行為を外でやってたら俺結構恥ずかしいかもなってことってありませんか、うんうん、
ありますね、ありますあります、
うん、外でやろうっていう感覚をこう自分の中に持っとくと、うん、あやべこれなしだなっていうのが結構あるんじゃないかと思うんですよ、うん、
その甘えっていうかさ、さっきから甘えって、うんうんうん、ちょっと似たような感じのあれで、
はいはいはい、
コピーで、ね、だって美容室でも歯医者さんでもマンツーマンじゃないですかっていう、
あ、これ
英会話の CM
なんで、ギャバだよね。
そうそうそう、逆に言うとマンツーマンなシチュエーションってそんなにないんだなっていう感じがするわけ、これと。でも恋愛は常にマンツーマンじゃない？
そうだよね、マンツーマンで、
恋愛は常にマンツーマン、だからそういうことだよね、
恋愛は常にマンツーマン二軍ラジオマンツーマン意識、
うん、
マンツーマンであるという意識すらないもん
ね。そこじゃまずね、
ちょっ
と一回認識しておくといいかもしれないね。
一対一で行われてる関係だし、うん、でもそれは社会、一つの社会だから、
うん
ね、一対一だからといって、うん、人に見せたら恥ずかしい行為を、
う
ん、一対一だからしていいとは限らない。
そうそうそう、
うんうん、外でやろう。
なるほど、
これちょっと提唱していきたい。
わかりました。
じゃあ森田さんも、
ね、はい、はい、ですね、これは、うん、ですね、全農農業の牛乳の、広告なんですけども、今朝の一杯をお届けするのに3年かかりました、
うん、いいね
キャッチコピーですね、
はい、素晴らしい。
これまあ要するに何気なく飲んでる牛乳なんだけれども、一杯の牛乳作るのにそれこそ種付けして出産して、
ね、
子牛育ててっていうふうにやっていくと、とにかく3年かかると、
はいはいはい、
でもまあそんなこといちいち気にしながらさ、
まあ、
飲んでるわけじゃないじゃない、ということをハッとさせる、キャッチコピーなんですけども、
はいはいはいはい、
まあその恋愛に置き換えてね、
うん、はい、
もちろん、
はい、もちろん、
はい、なんだろうね、当たり前だと思ってる相手とのやり取りとかに、うん、そういう部分がなんか置き換え可能なんじゃないかなっていうふうに、
めっちゃあるよ
ね、なんだろうね、例えばさ、うん、なんだろう、付き合ってて、
うん、
手をつなぐときにどうやってつなぐかとかさ、
うん、
歩く速度とかさ、
うん、
そうやって何気なくアジャスト、
うん、
時間かけてやってるけれども、実は結構それってさ、時間がかかることだったりとかさ、
うん、
あとね、恋人すごい思い出したのが、
はいはいはい、
恋人じゃないんですけれどね、
うん、
この家で清田代表が、
うん、
夜とかね、俺が、歯磨きをしながら話しかけたりすることがあるんだけど、
うん、
歯磨きしてるから口の中に、うん、液体と歯ブラシがこう、うん、
ごやごやごや
ごやって喋って、俺もでしかももともと滑舌が悪いんだけど、それが歯磨きしながら話しかけてもかなり正確に聞き取れるわけ、
うん、俺が
キャラ内容がこれある時ね、俺何気なく喋ってたんだけど、ね、聞き取れる ってくれるからさ、うんうん、でそれって結構さすごいこと
あそうだね日常生活が積み重なって
大体あこいつはこういうこと言ってんだなっていうことをさ想像しながら多分言葉を補いな ながら聞いてると思うんだけどね、うんうん、その瞬間瞬間は、うんうん、でまあでもそれって結構すごい
俺よく分かんない
まだ
俺もこう、うん、こう森田がねモゴモゴしながら喋って聞き返すのうんって言うんだけど、うんうんおうおうおうって俺はさペーしてから話してっていうことなんだけどそれを大きい声で言ったところでさ聞こえないんだけど
その時に俺は話したいっていうこと思いついたらすぐ話したいって思う
だこれやっぱ半年これあと半年ぐらい経ってくるとだんだん分かるよ
でもちょっと話それるけどさあの前みんなで能登にさ旅行行った時にさあのちょっと立ち寄ったねあのレストランか料理屋さんさ夫婦で経営してる料理屋さんそこでまあ、
ドライブインのと
ドライブインのと
最高に美味しいから、
まあ、美味しいご飯食べた時に、うん、こう旦那さんの喋ってることはまあ8割ぐらい分かんないわけよ
全く分かんない
全く分かんない
あれはやばかった
もう単語がところどころ聞こえるぐらいではっきり言ってもう文章の意味全く分かんないんだけど
外国人だもん
ね、うん、外人でしょ英語のが分かりやすいぐらいの言葉だったのにさ、うん、奥さん分かっ
全部理解して
る感じがするじゃん。
いやいや、
まあ、分かってないかもしれないけども、うん、ちゃんとコミュニケーションがなんとなく成立してるんだなっていうのを見てね、うん、これはすげえなと思って。
そうだね。
その凄さに気づかないよね。
そう多分ね。当たり前だと思ってるけど、うん、その聞き取る耳は何年もかけてじっくり形成されてきたっていうことに、こう思いを馳せてみると。
う
ん結構すごくねみたいな。そうそうそうそう。
ただおじいちゃんもうちょっと分かりやすく喋ってくれよって。
そうだね。客に対してもね。
同じだから、ね、何言ってか分かんないからもう全部あそうっすねって言っちゃったけどね。
奥さんが全部分かってくれるから、うん、逆に俺の喋り聞こえづらくねってことに気づかないっていうことも、うんね、
ちょっと甘えに繋がっちゃうかもしれないけど、はい、ただいいなと思ったけどね。
いいですね。これやっぱその、はい、ね表まあ本当表に出てると、うん、部分だけ見ると。うんあの分かんないけどその下にはこう氷山の一角みたいなことだよね、うんうん
はい
まあ、これはほら前回森田専務が、
ね、
いやいや前回にあの慣れ初めを振り返った時に思ったじゃないですか、うんはい、付き合っているってことはこん なんか超偶然と奇跡が重なって付き合ってたんだっていうのがなんとなく分かって
そうだね
もうすごい偶然で出会ってるし、うん、今一度、ね、振り返ってみると
そうね
いや常にねこの一瞬に感謝みたいな人はね生きていけないくなっちゃうけど、はい、
感謝系のね
感謝系の、うん、でもまあたまに想像させて
みたまにね、うん、やってみるといいんじゃないかなって、
は
い、
牛乳いいですね
はい、
はい
じゃあもうねもうちょいってみましょうさつさん
あらじゃあ、うん、行きましょうかね
はい
何にしましょうかねあじゃあ糸井重里さんのコピーをじゃあ、
はい、
一つ行きましょうかね、はい
は
い、
そうだね
ねサラリーマンという仕事はありませんっていう
なるほど
仕事まあコピーなんで、まあ、これ西武セゾングループ
うん
なんだあ求人広告なんだね
うん
西武セゾングループの求人広告のコピーで87年の
糸井重里全盛期みたいな感じ
なるほどね、うん、あとはその百貨店がこうなんか尖ったコピーを出した時代だったんでしょ、うん、多分その時だねで、
はい
まあ、これもねまさにこう恋愛にこう置き換えてですね呼び方の問題って一つやったじゃん名前の問題
エミと大好き
エミと大好きって言った時に彼女をすぐ嫁って呼んじゃう男がいたりっていうあったでしょで私そのまあその7年の彼女じゃないんですけども付き合った彼女と喧嘩をした時になんかついまあいつもはこう名前でねなんとかちゃんって呼んでたんだけどもついこうお前って言っちゃったのね言った瞬間彼女が、
うん、
まあなんとなく今まで冷静に聞いてたんだけども、うん、私お前って名前じゃないんだけどつって
なるほど
もうその件が終わっちゃったっていうことがありまして、
はい、もうその通りですよ、ね、
すごい反省をしました、
うん、反省した方がいいよ
本当にお前って呼ばれるの嫌いなんだけど、
はいはい、それさ言っちゃう言葉にしちゃうってことはどっかでそういうふうに思ってるって
っていう意識が
出、ね、ちゃったって感じだよ、ね、
多分意識を感じ取られた
の、うん、あえてお前って呼んでるぞってことじゃなくて、うん、なんかその無意識の部分にそういう意識が根付いてるからポロッと出ちゃうみたいな、う
ん、なんか責められた時に、うん、いやお前だってそうだろっていうふ
う
に言っちゃったんだよね、
うんうんうん、
そうそうそうそう
それに、まあねまあ、もちろん逆にさお前って言われるとキュンとするっていう声もあったって聞いたことあるから、
う
ん、何が正解か分からないけど、うん、その子にとってはお前という、言葉、うん、これが嫌だった
だこれが
そうね、うん、あついついほらさっきのサラリーマンじゃないけど、はいはいはい、典型的な彼氏彼女みたいなのを演じてしまいがちみたいなところもあるよね、
うん、いわゆる
、うん、
なるほど、ね、
その話でキャッチコピーに引っ掛けると、
うん、サラリーマンやってますっていうと、
そうだね、
もう
サラリーマンの人ってさ、そのサラリーマンって呼ばれるっていうのをさ、うん、やっぱ嫌、まあ、サラリーマンってほらよくね給料もらってるみんなサラリーマンっていうのはあるから、うん、
会社員、
いわゆる、まあそうだ、スーツ着て満員電車乗ってってイメージだよね、うんうん、それだ、なんていうの、佐藤さんなんか今お勤めのなってるじゃん、副業で、
はいはいはいはい、やってますね、サラリーマン、
サラリーマン、
いわゆるサラリーマン
がやっぱある、
うん、
なんか専務なんかだと編集者って意識あるでしょ、そんなことない、
あ俺、うん、あそうそう、そう特殊な、いわゆる特殊な編集者っていう、
出版社
のっていう方の意識の方が強い ね、
でもみんなそう思うってんじゃない。
だからそうなんだよね。
自分でサラリーマンですって、うん、なんかこう卑下して言うことあるかもしれないけど、うんうん、なんか俺ってサラリーマンだなって思ってんのかなって、はいはい、
う
ん。
それをまあ、
あんまないけど、ね、
価値観を転、まあハッとさせられるコピーっていう感じですかね。
うんうんうん、そうですね。
なるほど。
はい。はい、代表どうですか。
じゃあ最後ちょっとまとめ的な感じで一個紹介していいですか、
ね。はいはい、
ソニーのウォークマンの CM、
はい、
あコピー。
うん。
ただこれがなぜウォークマンなのかがちょっと私には最初ピンとこなかったんだけど、いきます、敬老の日に1年分の優しさをもらうより1年中少しずつ楽しい方がいい、これがウォークマンの、まあ
敬老の日に、
多分敬老の日にウォークマンを送ろうみたいなことなのかな、ちょっと定かではないんですけど、まあ非常にこれ今までずっと俺たちが喋ってることにさ、なんかこう要するに記念日の日とかもそうだったじゃん、こう普段手抜いてるくせに記念日だけバシッと決めて全部こう
チャラに
して、
うん、逆転とか
ないんだと、うん、一日一日が勝負だみたいなことは、うん、まあなんか話に出たと思うんだけど、うん、まあそういうようなことにこじつけて、うん、まあ同じことを言ってるのかな、ソニーさんとみたいなだいぶね、
うん、
虎の意を狩る狐みたいになってるけど、ほらやっぱそうじゃん、こう敬老の日、おじいちゃんおばあちゃんに感謝するのは、うん、敬老の日だけでいいわけじゃないよね、うん、それは当然、
うん、
でも敬老日にさ肩たたき券プレゼントみたいな感じしてさ、
うん、
おじいちゃんに感謝し終わったみたいな感じでさ、うん、そういう気になっちゃうかもしれない、はいはい、うん、でもまあ多分ウォークマンのがさ毎日使うもので、ね、うん、まあ少しずつこう例えばそれをプレゼントしたら、うん、毎日そのウォークマンの音楽を聴くかもしれない、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんに聴くか分かんないんだけど、聴、うん、くかもしれない、
うん、
その時にまあその毎日使うものを使ってるとその人は少しずつ思い出すかもしれないとか、うん、こういう良さっていうんですかね、
うん、恋愛
ね、恋愛も
恋愛
毎日ちょっとずつ楽しい方がやっぱいいような気が、
う
ん、私はするんです
けど、そうね、
うん、どうですかねこれ、
ちょっと思い出した話
があ
っていいですか、
はいはいはい、お願いします、
こう昔の彼女と付き合った時に、
うんうん、
彼女が確かに2週間ぐらい旅行に海外に行くって言った時に、
うんうんうん、
なんかね1日1個ずつ聞いてくださいって言ってなんかねウォークマンみたいなの渡したことがあって、
あ渡したの、
うん、ちょっとずつ
素敵やん、
なんかそれを思い出した
1日あ自作テープみたいな
自作テープみたいな感じで、ああ今日はこの
曲、
いや曲じゃない、違うピアノじゃなくて喋って、
え吹き込み
吹き込んで声をこの今日はここまでしか聞かないでみたいのを
何話したの、
1日1個ずつ聞いてってっていうのを確かなんか2週間もぐらい作った、
何を話したので
、それがなんか全然たわいもない話で、
それをちょっとこのラジオで
出したいんだけどもないと思うんだけど、
ないよね、
もらってこいよ、
分かった今日本にいねえから
あ
で、
今日は何日ですけど、
でもその彼女は毎日好きだよとか愛してるよとかって言ってくれるもんだと思ったら、なんか時事ネタかいみたいなこと言われて
そうなんだ
俺なんか向こうで退屈するかなと思って、
あちょっと面白
みたいなことを送ったんだけど、
僕
はなんか毎日愛の言葉が入ってるのかなと思ってドキドキしながらなんか聞いたら、なんか面白みたいな話でなんか笑っちゃったよ、
まあ素敵な反面ちょっとだけがっかりと
か
でもまあ概ね嬉しい、
なんか思い出したわその
いやそれはでもねえ俺の今日は俺の自民党論を喋りますとかさ、うん、俺の今回はエコについての考えを喋りますとか、
でもその行く先々のこう多分国を転々してたからその国のなんかこういうのを
ウィキペディアを
しますね、
なんかまあロサンゼルスとかだったらあなんか俺昔行ったことがあってみたいな話をちょっとずつなんかこうフックをなんかつけながら喋ったみたいな、
クリエイティブですね割と
俺なんかやったのよ、
なるほど、
一回すいませんなんか急に思い出しちゃいました、だそういう努力をなんか続けられたらいいなと思って、
そうだね、なんか思い出せたね、それは面白い素敵な行為だったんじゃないの、うん、なんか相手のね行く先々を考えた上で、うん、コミットメントした上で吹き込んだわけでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、そこは最後締めにスイートな一言が入って
ればスイートな一言だけ入れられなかった何なのこれとかって帰ってきた時に
まあね、
でも全部聞いてくれたみたい
だよ、ね、だよと一言言えれば100点だった、まあ、97% ぐらい達成されてた
されたかもしれない、はい、そっかっつってそっかそれ言わなかったな好きとかと思って
そうね、
ちょっとそれ、うん、いうことはありました、
はい、入れてみましょうという、うん、はい、まあことでちょっと時間も長くなってきてしまったんで、はい、まあ、まとめっつったらあれだけど、うん、ね、今までいろんなコピーを紹介してきて、うん、はい、まあもうそれをフックに俺たちがただ恋バナをしてるっていう、ね、しょうもない回にはなっているけど、うんうんうん、まあやっぱりそのね、さっき冒頭にも言ったけど何百万何千万もかけられて書かれた言葉だからさ、こう記憶を喚起する力とかこうやっぱそれなりに強いものがたくさんありますよね、うんうん、
あるあるある、やっぱすごいよ、うん、あと糸井重里ってすげえ、
糸井すごいね糸井先生私たちはちょっとほぼ日に呼んでくださいもし聞いてたら
コピーを売ってどうすん
の何よ最後コピーまあほらコピー、うん、今日 なんでこんな大量のコピーを紹介できたかっていうとさ、もうそのズバリ名作コピーとかまとまってる本があるわけじゃん、うん、これいろんなコピーをネットで検索したとかじゃなくて、うん、もう集まってる本がね、うん、たくさん売ってるので、うん、まあちょっとこうこれ、ね、日めくりカレンダーじゃないけど
本当に勉強になる、
なるね、
いろいろ
本当に面白い、
まああと大体出てくる人同じじゃん。
そうだね。
でコピーを重なってたりするんだけど本で。
そうだね、う
ん。だんだんこの人っぽいなみたいな感じ、うん、
見えてくる
んだよね。
結構広告コピーに関してはそんなに詳しいわけじゃないのに、うん、これを読んでるとあ糸井重里だとかさ、うん、まあ、中畑隆さんとかさ、うん、こう出てくるよね。
出てくる。
スターが。
うん、スターが。
いつの間にか自分の中でさこの人のファンみたいなさ、この人すげえみたいになってさ、うんうん、初めて知ったのにもうなんか。大御所みたいな扱いをしてるみたいな心になったりするじゃない
か、うん、次コピーなんかコピーとかさ広告やってる仕事の人と話するときこの人の名前出そうみたいな、
そうさ普通っすねみたいな、
糸井だけじゃねえ俺知ってるの
いやなんか今すごい思ってまとめようとしてるまとめ、まとめパートがなかなかっていう話があってさ、はいはいはい、そんな、うん、代表に、うまく喋るほど嘘になってしまうなというありますね。あるよね、そういう感じね。
あるある。こうある。
もうね、うまくまとめようとすると、
なんかうさん、通り一遍のなんか生の感情から離れていくっていう感じはすごいあるね。
ありますね。
それは肝に銘じる。
これ中畑さんですね。
中畑先生。
パルコ。
中畑先生すごいよ、毎日新聞で川柳の選者やってるんだけど、そのねこうコメントもまたしびれるんですよ、一般から集まってきた川柳にこうコメントをつけてくれる、これがいいんだよ、これちょっとぜひ読んでいただければな、
川柳もなんかね、
あそうだね、
川柳もいいかもね、
川柳やろうよ今度
作っちゃったよね、なんならもう
俺もね、毎日新聞の川柳にコツコツ投稿してた時期が
本当それ紹介してください
よ、でも5、6回出たこと
あ本当に
ちょっと地味な趣味が
私川柳隠れた
隠れ
たおっさんっぽい初めて聞いた
すごい恥ずかしいんだけど
恋の川柳、じゃあ次回
は次回恋の川柳でやりたいな
面白いから
おっさん臭くなるかもしれないけど
サラリーマン川柳、
サラリーマン川柳面白いから、はいはい、というわけで、はい、今回はちょっとダラダラと、はい、名作コピーをフックに私たちの恋バナをお送りするという形でやらせていただきましたと、 はい、まあ、まだ川柳に限らずちょっとこういう系の
そうだねネタ系を、うん、
やっていき
たい。面白いね、
うん、だからね、ちょっとサイトの方にこの本の紹介もしとくので、はい、まあ、あの皆さんもね品に読んでみてはいかがでしょ
うか、はい、皆さんが買うと我々に1円ぐらい入るっていうね、
アマゾンのねアフィリエイト。
そうなんだ、
ぜひよろしくお願いしますというわけで、はい、第63回恋のキャッチコピーというわけでお送りしました、はい、桃山商事の清田でした。
佐藤でした。
森田でした、
また来週、また来週。
外でやろう二軍ラジオ。